はい、それではですね、今日のゲスト、まずお名前をお伺いしてもよろしいですか。
はい、松永泰然と申します。
はい、松永さん、
はい、
10年ぶり、今日お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
お待たせいたしまして、お互い無事に会えたことはもうまるで奇跡のような心が騒いでおります。
お二人は寒さいと、
うん、まあそうですね、9年半だと思います。
9年半、はい、泰然さんっていう本名、
その頃は圭一って名前だったんですけれども、まあ、実は12年前に坊さんになりまして、
はい、
圭一から泰然に変わったんですね。
あれです、お坊さんになったのは急になったんだけれども、
はい、
お父さんかお母さんがもともと知ったお父さんですか。
そうです、
お家がそのお寺だったということです
か。はい、実家はまあ、お寺で、私はその長男だったんですけれども、まあ、お寺はとか坊さんが嫌で、
うん、
今私はブラジルに来ちゃったわけですけども、はい、その次男がついてくれるはずだったんですね、
はいはい、
でその次男が今から12年前に事故で亡くなりまして、
事故だったんです
か。はいはい、交通事故だったんですか。いえ、そうじゃなくてね、工場の、まあ、ちょっと不思議な事故だったんですけれども、工場で働いてたんですよ。
工場、
はいはい、はい、その私のお寺のすぐ近くに工場がありまして、でまだ父が現役で住職やってましたんで、
はいはい、
まあ、小さなお寺ですしね、で弟はその工場で働いてたんですよ、
はい、
でその工場の中の事故で即死したんですね。
もうさ、うん、ということだったんです。で、ちょっと話を戻させていただくんですけど、
はい、
もともとじゃあ松永さんは、
はい、
お寺のお家に生まれて、
はい、
で、なんていうのかな、要するに仏教大学みたいなところに行かれたんですか。そしたら、
いや、そうじゃないです。もう何も、そのもう小さい頃からもう坊さんになるということを考えたこともなかったので、
うん、
どっちかというとですね、その、うん、冒険小説がすごい好きだったんですね、
うん、
で、まあ、漠然とした夢としてはその冒険家になりたいみたいなことを思ってた子供だったんですよ。
失礼ですけど、お年というか誕生日聞いていいですか。はい、
1950年の1月10日、
うん、すごい分かりやすい誕生日ですね。計算のしやすい。
そうそう、
ちょっと段階の世代ですよね。
そうです、そうです。
そしたら、じゃあ、まあ、高校大学とかすごいわんさか同級生がいるような
中で、そうです、はいはいはい、
で、その、まあ、冒険好きな、その頃は金
ケンちゃん、
ケンちゃん、ケンちゃんは、
ケンと呼ばれてたかな。
はい、ケンちゃんはなんでまたブラジルに、何歳でどういう形で、
31歳で来たんですけれど、まあ、その、うん、そうですね、どっから話せばいいのかな。
最初からお願いします。
その私のそもそもそのスタートになったと自分が認識しているところはね、
うん、
小学校の時に私の、母方の実家が、私は富士宮、静岡の、
はい、
静岡で清水というところ、まあ、距離にして40キロなんですけれども、うん、その祖父母の家まで歩いて行ったことがあったんですよ。
何歳の時？
小学校6年生の時に、
うんうん、
その40キロをね、
うん、
でそれは大したことないじゃないんだけど、
うん、
その自分にとってのささやかな冒険旅行が、うん、の自信って言いますかね、それが自分の人生のスタートになったような気がするんですよ、
うん、
でそれから今度はその自転車に、うん、荷台に寝袋つけて、
うん、
日本の中を旅するようになって、でね、18歳の時日本一周することができたんですね。
18歳で、
はい、
うんうん、
で当然のことのように外国行きたいと思ったんですよ、
うん、
でその当時私が一番憧れていたのがアフリカのケニアだった。
ほう、なんで、また
それがまたちょっと話戻すんですけど、小学校6、あなたたちは全然わかんないかもしれないけれど、その小学校の頃に少年ケニアっていうテレビドラマが流行っていたんですよ、
うん、
でその主人公渡る少年っていうんですけど、
うん、
その渡る少年と自分をオーバーラップさせてですね、自分も大きくなったらケニアに行くって、こう、
それって漫画じゃなくて、
テレビドラマ、
テレビドラマ、
もっと原作は漫画、あ、小説ですよね、あれは。
へー、
はい、
うんうんうん、
はい、
じゃあそれを高校生ぐらい
で、そのことを、その子供の時に僕もケニアに行くんだってこう言ってたことが、中学生になっても高校生になっても消えないんですよ。
うん、
で、高校生の時に、同級生に、俺はケニアに行くんだって宣言したんです。
へぇー。で、同級生は何て言ってた？
そんなことできっこない。で、今、そのケニアなんてどうってことないけれど、
うん、
その当時、その暗黒大陸って言われたんですよ、アフリカって。 70年ですよね、そう行ったのは70年ですからね。
へえ、で、それ、そういう思いを持ったまま、ケニアがどうしてブラジルになっちゃったんですか？
ケニアに行ったんですよ。
え、行ったの？
はいはい。で、その21歳の時に、
高校卒業して、
大学行って土木を学んだんですね。
あ、そうなんですか、はい、どちらの大学で？
今はもうないんですけど、うん、当時建設省建設大学校っていう学校があったんですよ。
そのものが東京に？
いやいや、その富士宮にあったんですけれども、で、もうまあ、そんなことを今言うのは変だけど、その芸術学部を受けたんですよ。芸術学部を受けたけど、まあまあ、ただのミーハーで受けたんですよ。何でも芸術なんて何もできないんだけどね。で、それで落ちて、落ちてる1年間を、浪人してるはずの1年間で、その日本中を放浪して歩いてたんですよ。
その自転車で練習しちゃったんですよ。
で、それで、もう行ける大学もなくなって、たし、もうとても芸術なんていうことがただのミーハーで受けただけだったので、でその頃やっぱりこのアフリカに行きたいと思いがすごく強くなって、でその建設大学校っていうところが、の卒業生がアフリカとかブラジルに来てるっていう、そういう、まあ、パンフレットに書いてるのを見つけて、これだと思ったんですよ。ここに行けばアフリカに行けるんだろう。
あ、じゃあ大学に行った。
行ってみたら何もない、そんなの行けることなんて裏付けも何もない、で2年で休学して、で青函トンネルはまだ工事現場だったんですよ。でその工事現場行って肉体労働してお金作って、でその21歳の時にそのアフリカ向けて出発したんです。
それは飛行機で？
いやいやいや、その時代ね、大学、まあ高卒、その時点ではね、高卒の給料が2万円から2万5千円みたいな時代ですよ。普通のアルバイトが1日1000円という時代ですから。で、そういう時代に、ケニアまでの片道切符は60万円したんですよ。で、その絶対稼いでいける、子供が行けるところじゃなかった。で、どうしたかっていうと、その、横浜から船に乗ってナホとか、ロシアですよ、当時のソビエト連邦、ナホトカまで行って、そこからシベリア鉄道に乗って、でモスクワ経由でフィンランドのヘルシンキまでの片道切符を買ったんです。
なるほど。
それは9万7000円だった。
へ
え、それはなんとかなる金額だった。
青函トンネル、
青函トンネル1
日いくらぐらいもらえたんですか？それで
2900円なんだけど、ただその請負仕事をやってね、でそのもうすごい自分は自信もあるし経験もあるみたいな嘘ついてね、でその請負をやらせてもらった。だから2900円はもう基本単価だけど、大体4000円くらい、3500円4000円くらいは毎日。
その当時だすごい良
かったね。それすごい。だから高卒は2万円だから
給料1ヶ月でね、でお金も貯めて
片道切符買って、フィンランドのヘルシンキまで行って、そこからシティハイクで、だから北欧からその、まあ、ヨーロッパずっと降りて、スペインからアフリカ、モロッコに入ったんですよ。でモロッコからアルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、とこの北アフリカの3000キロをね、ヒッチで抜けて、でそのエジプトからは南に降りてね、スーダン、ウガンダ、ケニアってこう入ってたんです。
危ないことはなかったですか？
知らなかっただけだと思うんですよ。基本的に何にもその全部ヒッチハイク、交通手段にお金使わないし、夜は野宿だし、でもさっぱらでもどこでも寝てるわけですから、それは今考えれば危ないことだったと思うんですよ。でチュニジア、いやいや、アルジェリアにいた時に、寝てる時にその全部盗まれちゃったんですよね、荷物を。寝てる間にその横にこのバックパッカーね、置いといたら、それが全部盗まれたんで、まあ危害はなかったんだけど、何もかも取られてしまった。
パスポートも、
パスポートだけ枕に入れたんで、その時はあったんですね。で荷物は何もなくなった。その前にパスポートも取られたこともあったんですよ。
めちゃくちゃ危ないことだらけだったけど、気にせず、
あんまり気にしなかった、知らなかったという。
で、どのぐらいかけて
1年半
かけてケニアに到着
した。いやいや、ケニア 経由して、まあ、あのケニアからタンザニアからザンビア、当時の南ローデシアまで行って、そこからまた戻って、あの今度は船でパキスタンに渡ってみたいなことをしてね、インド経由。
ああ、じゃあそれも基本的にじゃあケニアで何かをするんじゃなくて、も
う
ずっと旅行
を、ね、ただの旅行ですよ。知らないかもしれないけど、あのヒッピーって言葉がすごい流行った時代なんですよ、アメリカがベトナム戦争をやってる時代で、それを拒否した若者が世界に流れてた時代だったんですよ。
ああ、じゃあそういう感じでいろいろ行って、で1年半かけて、もう世界そのすごいとこ回っちゃって、で日本に戻った。
はい。
その後どうしたんですか？
でその時に、あの自分にとってね、後付けかもしれないけど、自分のその後の人生を決定するような価値観ができたと思うんですよ。でそれが何かっていうと、まあ、大きく分けて3つあるんだけど、1つはね、まず世の中で大事なことはお金でない、お金で買えないもっと素敵なことがあるってことを知ったんですよ、それからもう一つはね、あのすっごいその旅をしている過程の中で1年半の中で、もう数え切れない方のお世話になるわけじゃないですか、基本的には全部ヒッチハイクですから、そういう中にはこう一泊の宿を提供してくれた人もいるし、ご飯をご馳走してくれた人もいるし、でそういう方に会ってもうお礼言うことはできないわけだから、自分のこれからの人生を使って、自分がそうしてもらったように人に返していく人生でありたいと思ったんですよ。でもう一つは、まあ、自分は頭も悪いし、その考えて何かができることではないので、もういいと思ったこと、ひらめいたことはもうまずは行動して、で行動しながら考えればいいだろうっていうのことを思うんですよ。その23歳でしたけどね。
そう痛感しちゃったわけですね。
それも後で気づくことですけどね。
で、そう、まあ後からでも、まあ思った、もう潜在意識の中に入った長さんとしては、健ちゃんとしては、その後どういうふうな出会いでブラジルに？
その後ですね、とりあえず1年間ね、ちょうど沖縄が日本に復帰されたその翌年だったんですよ、戻った時が、でその大量の技術者を必要としてたんですね。日本政府があそこをやっていくために、特にその建設現場というのは、それまで沖縄の工事って土木工事は全てアメリカ の、陸軍工兵隊が施工してたんですよ。設計施工してたんですね。それを日本 の、 建設省のスタンダードに直していかなきゃならないっていう作業と、それから工事を引き継いでやらなきゃならない、翌年には海洋博をもう決まってるわけですから、すざまじい数 の、 建設技術者という人たちが沖縄に行ったんですね。でその当時の総理府の開発庁っていうんですけれど、沖縄開発庁で、そこに行ってくれないかって頼まれたの、大学戻ったら、
休学してたから、
もう行こうかなと思ったんですよ。だったらそんなこといいから、そっち行ってくれよと。
一応それって建設庁のお抱え大学みたいな感じ
で。そうです、そうです。そう言われたんで、まあじゃあ沖縄はね、もうその頃パスポートいらなくなってたけど、なんか外国業の気持ちで行ったんですよ。で沖縄で1年間過ごして、
何したの？そこでは
ダム現場の、管理の仕事ですよね。
沖縄ダムあるんですか？
あ、そうそう、もちろんそのダムってどういうイメージするか知らないけど、その発電じゃなくて、その水がないじゃないですか。その水を貯めて、でその上水道と、それから灌漑用水にするためのダムですね。
どの辺にあるんですか？場所は
北部の方です。
北部の方。じゃそこで1年間の仕事
して、それ1年契約だったんでね、でもちろんその翌年は海洋博でもう忙しいんだし、いてくれって言われたんだけど、なんかね、こうすっごい素敵なんですよ、沖縄ってね。人もいいし、とってもいいんだけどね、自分がその沖縄の人になれないんですよ。向こうの人はうちなんちゅうって言いますけど、私たちは大和んちゅうですよね。なれないってことが分かるのに、いくら仲良くしてもすっごい仲良くして、勝ち足ってね、もう踊ったり一緒に泡盛飲みながらやっても、もう全てのね、当時参加できるお祭りは全部参加もしたし、でも所詮は大和んちゅうなんですよ、自分は。ここはと思って、それまでの間、自分は何回もその北海道にいた。 で、やっぱり北海道の向いてるって分かったんですよ。でも沖縄からもそのまま静岡すっ飛ばして、あの北海道へ渡った
の。飛行機で。
っていうか、うん、まあ飛行機で静岡の東京まで行ったけど、それはもうそのチケットがあったのでね。で、そこから電車に乗って北海道へ。もういや、もう全部その就職を決めてたんですよ。
で、
北海道の建設業者のリストを取って、でその中で北海道建設っていう会社を、このいいだろう
と。
で、その会社に人事部宛てに手紙出して、で自分はこういうものだけど、あの使ってもらえないだろうか。でもう人がほら欲しい時代だから、2つ返事で返事が来て、で北海道建設っていうんだから、まあ北海道で1番か2番に大きな会社かなと思うじゃないですか。行ってみたらものすごい小さな会社。社員が20人もいない会社だった。
札幌ですか、一応。
札幌なん
だ。どんなだったんですか。
で、札幌なんだけど、まあその稚内の近くに、あの地下のね、あの出張所があって、で自分が希望してその
北に、
テシオって言うんですけどね、テシオのテシオ郡ホルノベ町って言ってたんですけど、あの。カルベツ原野っていうすごい広大な原野があるんですよ。そこをあの手塩川っていう川が流れていて、その手塩川の改修工事とか護岸工事とか、そういう工事に、まあ、携わるものとっていう技術者として自分はそこを志願してね行ったんですね。
何年ぐらいやったんですか。
そこで5年間やるんです
。5年間、
はい。
全然じゃブラジルのブラジルも来ないんですけど、その人は
ないです。でその時に、あのね、北海道もあそこまで行ったらね、自分程度の技術、何も大した技術じゃないんですよ、ないんだけどすごい高く評価されたんですよ。
なるほど。
でその前の年1年間あの自分が役所で働いてたっていう経験もあったので、役所の手の内は知ってるんですよ。
なるほど。それは沖縄で、
沖縄でね1年役所で総理ですからね、開発庁で働いて、
なるほど。
で、それでその自分がその工事を受け負ってめちゃくちゃ儲けたんです。
なるほど。
でそこが高く評価されてね、給料がね基本給6万5千円、で手当がついて10万円いかないっていう時にね、100万円のボーナス。すごいでしょ、あの時代に。でね、当時札幌の建て売り住宅が1000万円っていう時代。何、自分、この風天してた自分が、ヒッピーやってた自分が、家買えるって思ったんですよ。
確かに。
そしたらね、急につまんなくなったんですよ。
ああ、そう、なるほど。
で、結婚して子供が生まれた頃に、自分の
人生。
した
のそこで。じゃあ私が存じ上げてる、まあ、
達雄です。はい。
は、北海道で、お知り合いになられて。
いやいや、あの子は富士宮の子ですから、富士宮で知って。
ああ。
アフリカから帰ったばっかの時、こんな話していいのかな。
いいです。
あのね、富士宮の町にね、神田川って川が流れてて。
あの、東京から流れて
る。違う、全く違うんですよ。神田川って川が流れてて、そこに橋がかかって。あのそのね、神田川の橋の上を私がね、アフリカから帰った時にね、髪の毛肩まで伸ばしてた。
ヒッピーだからね。
ヒッピーだから。でアフリカで買ったあのアーミーコートを着て、でズボンはもう継ぎはぎだらけ。
はいはい。
ジーパン。で肩切って歩いてたら、その発音を見たっていうの。私は知らないですよ。でその瞬間に、その発音さんが、この人と結婚するって決めたってい
う。発音さんとは何歳違いなんですか。
3歳です。
3歳。いや、その当時、八代さんまだ18
区。二十歳だった。あ、10区です。はいはい。
あ、でも八代さん、一目惚れ？でも、八代さんはちょっと、霊感が強い方。
惚れたというよりもね、結婚するっても分かったっていう
んです
。
分かったんだ。でも、どうやってその後、
え、
分
かったからじゃない。
でも、どうやってその後、
たまたまですけど、その、自分が行ってた建設大学校っていうのその近くだ、富士宮市にあって、そこのね、クリスマスパーティーっていうのがあったんですよ。でそれに誘われて行ったら、たまたまその初夜は市役所で働いたんですよ。富士宮市役所で。でその富士宮市役所にその建設大学校の OB がいて、私の同期ですけど、
はいはい、
それがやっぱり初夜を誘ったらしいんですよ。
なるほど。
でそこでまた私を見たらしいんですよ。あ、いたって。
あ、じゃあその時はもう髪の毛は短かった
の。いや、長い長い長い。長い。
今ではね、目の前にいるのは大久保さんの学校の全然違うイメージの方なんだけど、へえ、それで、じゃあ八代さんとそこで知り合って、まあ、もう結婚。
で、その友達に、僕のこと聞いて、 で、その友達とね、僕が酒飲んでる時に、ある時に、ケンちゃん、お前を好きな女がいるけど、どうする、会ってみるかって言われて、酔っ払ってて、そのバーから電話した、発生のうち。
その友達とバーかどっかで飲んでて、言われたから、じゃあ、八丁さんに電話するって。でもそうしたら、ケンちゃんとしては、松永さんとしては、奥さんのことは会ってない、見てない、覚えてないわけですよ、ね。
知らないですね。で初めて会ったのが、八丁の成人式の日だった。振り袖着てた。
おっぱー、これもまた印象的な。
で、こっちはその汚い格好。
汚い
格好
で。で、もうその後、まあ、順調に交際は始まって。
いやいや、だからそれは1月じゃないですか、成人式だから。うん、そんでもう4月には僕は沖縄行っちゃったわけですから、うん、わずか2、3ヶ月しか会わないじゃないですか。
はいはい、
で、沖縄に1年いる間に彼女は2回会いに来た。
おー、もうじゃ彼女はやっぱ好きだったんだね。
ほ、うんで、沖縄からそのまま僕は北海道行っちゃったじゃないですか。うんうん、今度は北海道に来た。
ああ、やっぱり追いかけて。
うん、で、その北海道で1年いて、うん、まあ、なんかでね、友達の結婚式で僕が帰った時に、彼女はその、幼稚園で働いてたの、その時は。保育園で。僕が市役所なんてくだらんから辞めろと言ってね、辞めさせて、たった1年市役所で働いただけなの。で、その翌年は保育園で保母さんやってた。で、この保育園でね、なんか僕のことすごい言ってね、で、もう行くんだ。私は北海道に。で、僕はなんとなくそんなことは困るじゃないですか、
うん、
そんなこと言われたって、だけど私は行くんだもんって、
あ
で行くとなっちゃってね、でそのもうそれでその私は困るのでその幼稚園の園長さんに会いに行って、
うん、
でまあ言い訳をするんよね僕もね、だけどその結局その僕は待ってほしいと思うんだって、自分はこれから将来何するかもわからないんだし外国行きたいと思ってるんだし、たらそういうことが決まるまで待ってほしいと言ってるんだけどって言ったらね、そんなのはね愛し合ってるならねそんなのは今決めてで2人で一緒に苦労したらいいんじゃないかってその園長さんがすごい言うわけよ。そしたらもう発言はいられないじゃない保育園に。でもうしたことないから行きたて行けばって言うけど、そしたら札幌に来ちゃったらさ、誰が考えたって僕のとこ来たことじゃないね。なのでね、それはもう結婚するしかないって。
なるほど、腹をくくって。
くくって。
じゃあそこでも結婚なさった。
なさったっていうか、親に電話して、相手の親に、実はお宅のお嬢さんと結婚すること決めました。で、今から僕は夜行列車で北海道帰りますんで、あとはよろしくって書いちゃったのよ。
あら、それでどういうふうな結婚式をしたんですか？
次のに来た時はもう婚約だよ。
でも一応式みたいなのがあげた。
仮祝言。仮祝言。
松永家のお父様とかお父さんとかお母さんとか。
それにも電話して。
電話して。じゃあ本当にもう、発表さんの思う通りに結婚されて、うん、で、北海道で、新婚生活を送られて。そう
そう。で、半端の飯だけやってたよ。
彼女。まだ20代そこそこで。で、それが、まあ、5年で、家が、本当はそこで身を固めるのが普通だ
ったんですけど。ところがなんかね、勝代自身もそのことを望んでたじゃなかったみたいで、そのことを僕は、で、子供が生まれた時に、子供育てる場所として、外国がいい。行きたいんだ。もう、つまり自分は沖縄で満足しない。北海道もここまで来ても満足しない。このままこの人生こんなんで終わっていいかと思う。という話をした時に、で、外国行きたいんだ。子供育てる場所としても外国がいいと思うんだ。って言ったら、彼女が大賛成よ。
それでどういうふうにしてブラジルを。
で、その当時、まあその外国へ住むということになったら、そんなに方法あるわけじゃない。その子供もいるわけだし、で例えば日本の建設会社に入って、外国にその支店があるところに入るというような方法もなきにしもあらず、そんなのは意味ないじゃない。なのでやっぱり永住というのがいいじゃない。
はい、
当時の永住できる国は4つしかなかった。
知らない。
ブラジルでしょ。アルゼンチン、カナダとオーストラリア。
オーストラリアも永住できるシステムがあったんですか？
うん、その時代にね。で、その4つの中で。
パラグアイもあったかもしれない。パラグアイ。
ないないない、もう4つしかない、その時。4つで選べと言われたら、それはブラジルしかないじゃない。
なんで？
っていうのは、僕はね、その放浪してる時にね、うん、スウェーデンのストックホルムでちょっと滞在したことがあるのよ。その、はい、まあ、ソリュートのアグナでも、パスポートから現金から全部盗まれちゃったのよ。
うん、
ストックホルムというか、デンマークでね。
デンマークで。
うん、で、それで、やっとの思いで、もうお金もない、何もない、ヒッチハイクでやっとのことでストックホルムにたどり着いて、
うん、
そこで、アルバイトしながら、うん、お金作ってっていう、そういう経験があるのね。
うん、
で、その時にその白人社会で暮らしてみて、
うん、
合わないって分かったの。だ白人社会は合わないって自分は。そと、その、オーストラリアとカナダ外すわけよ。と残ったのはアルゼンチンとブラジル。それはもうブラジルとアルゼンチンの比べようもない話で。伸びてる国と斜陽国だから。
それブラジルだと。
決めた。
でもそのブラジルに住んだ建設関係 の大学も行ってたし、それで、なんだっけ、工業移住連盟。
工業移住連盟。工業移住連盟なんだけど、うん、その時に、うん、申し込みしたのは1979年なんですよ。
でも本当に最後の
最後に。で、その時点でね、工業移住ではね、土木技術者っていうのは入ってないの、受け入れ枠の中に。
はいはいはい。ほとんど電気関係の。
そうそうそう。で、急遽ね、その電気関係の書類を作って、
あ、そうなんだ。
そういう会社に急遽働いて。
あ、その本当に移民するために。
そうそうそう。
電気関係はでも勉強してたんですか？
してないよ。だから全く電気のこと何も知らないけれど、
うん、
でも2年働いたからね、そこで。
日本で？
っていうのは、なんで2年っていうのは、その本当に腰掛けのつもりで働いたんだけれど、
うん、
2年間そのビザが出なかった。
そこは何県で働いたんですか？
それ静岡に戻った。
静岡に戻って電気関係で、
はいはい、で初代の実家にその居候をしながら、
うん、あ、で子供さんはじゃあ男の子
2人ね、
2人もいたんだ。
はいはい。
はあ、じゃあ移民するためにちゃんとそういう会社に働いて、
はい、
じゃあ実際移民できたのは何歳の時なんですか？
31歳だったですね。
31歳、はい、あ、でもちろん船はもうなかった？
ないですよ、飛行機ですよ。
飛行機で、
はいはい、
でブラジルに来るって言った時にはブラジルは受け入れ先の企業かなんかはあった ん
です
か？
たまたまね、たまたまっていうか、その先輩がね、うん、サンパウロで会社やってた人がいたんですよ。
あ、それは何の先輩ですか？
その建設大学校の。
あ、そうなんだ、うん、建設大学校って土木系だけじゃなくて電気系もあったんですか？土木系だけ、
基本的には土木ですよね。
あ、でもその先輩がたまたまいて、移民してて、
うん、引き受け入れてくれて、はいはい。
で、じゃあブラジル来て、初めは何をなさってたんですか？
いろんなことやったんですけどね、うん、電話関係の工事が多かったですかね。ただ2年間だけね、エスピリット担当州のビットリアっていうところで、あそこにツバラン製鉄っていうのがあるでしょ、
はいはいはい、
それが立ち上げる前で、まだ工事現場だった頃に、
うん、
そのうちの会社が、
うん、
そこでまずメンテナンスに入って、
うん、
でその後に通訳、
うん、
スーパーバイザーが日本から大量に来るじゃないですか、
はいはい、
その現地での、うん、通訳を、うん、うちの会社が入札で落としたんですよ、うん、で一時期ね、うん、200人くらいの通訳を抱えた。
通訳はいつの間に勉強したんですか？
いやいや、してないよ。でも、ただ、工業移住者ってね、1ヶ月間だけね、横浜のね、移住者センターでね、特訓させてくれるんですよ。
でも、1ヶ月でそんな通訳できるほど。
ちゃちゃ、僕がじゃない。会社が通訳業務を引き受けて、その200、最終的に全盛期200人以上の通訳を抱えた会社。
うん、でも、松永さんは何したの？
僕はその会社のアドミニストラーさんだよ。
あ、なるほど、うん、
だから通訳をまず探す仕事から。
なるほど、なるほど。
だからサンパウロの奥地とか、うん、パラナとか、うん、日本人が退去しているところ、
うん、
まあ本当にありがたいことに景気が悪い時代だった、
うん、
その時代、
うん、
1983年くらいだと思うけど、
はい、
だからもうその農村部に行くと、うん、そのすごい安い給料で、
うん、
アイエーゲの日本人の若者がいたのよ。
ある
程度日本語が喋れる、
うんうんうん、
でそれらを、うん、まあはっきり言えば給料が全然違うので、
うん、
こういう給料で働ける場所あるけどどうだっていうプロパガンダを打って、
うん、
でとりあえずそのプロパガンダ流しておいて、現地新聞とかラジオとか、
うん、
でそれからいついつ面接がありますと言って、
うん、
それをやって一旦引き上げて、また1週間とか経ったらそこ行って面接して、 ていうことをやりながら、で現地の方ではその受け入れ準備しながらということをやって、
うん、
まあ、最終的には僕もビクトリアに移り住んで、
うん、
そういう人たちを、まあ、そのアドミニストレーションをやったんですね。
へえ。であの結局じゃあブラジルに79年に来られて、
いや来たのは81年です。
81年に来て、はい、91年何年まで行ったんですか。
2004年です。
2004年、
はい、
そういうことは
24年間
です、ね、24年間。お子さんたちはじゃあほとんどブラジルで教育を受けて
たんですか。そうです。だから2人の子もね、2歳と4歳だった。
ああ、え、失礼ですけど今お子さんたちはどちらにいらっしゃるんですか。
長男が、うん、あのメルボルンにいるんですね。
メルボルン、
オーストラリアの。
オーストラリア、
はい。で次男はついこの間までね、ついこの去年までオットシまでか、
うん、
あのフロリアノッポリスにいたんですよ。
あ、ブラジルに、
はいはい、
はいはい。
で今その息子が、うん、坊さんになることを決めて、まあ、得度して、
うん、
でその私は日蓮宗で本山身延さんっていうんですけど、はい、その身延さんで今修行に入ったんですね、今年から。
え、じゃあ息子さんは今、失礼ですけど、あのその得度される息子さんは何歳ぐらいになるんですか。
30ね、8歳だと思います。
じゃあそれその去年おととし得度するまでは全然違う仕事をされてたわけです
ね。看護をね作ってたんです。あのね、
看護、
ファニチャーを、はい、うん、モーベルス、
ああ、ええー、ブラジルの方の北の方、あ、南の方で、
はいはい、
あ、
そのあそこの サンタカタリーナの、あれは
すごいいい家具がありますもんね、
うん、州立大学を出たアルキテット、
うんうん、
出たんですよ、はいはい、うん、
へえ、面白い。でも結婚されて、
うん、結婚してなかった。
じゃあまあこれから、
はい、
じゃあ今日本ですね。
そうなんです。
メルボルンの息子さんは何をされてらっしゃるんですか。
そのウェブ関係 の, そ の, せんあの広告会社ですよね。
広告会社、
は
いはい、じゃあ英語、日本語、ポルトガル語を使って、
そうですね、は
い、でまあメルボルンでもう所帯を持ってらっしゃる、
はい、
へ
え、まあ、要するに自分の会社持ってるんですよ。
自分の会社持って、はい、いろんでそういう、あとはまあそういうふうにして、じゃあ結局結構松永さんはブラジル、サンパウロとかでサラリーマン生活が長い感じになってたんですか。
ね、サラリーマンを、まあ、サラリーマンというかね、その会社入って2年目に、うん、あの、ソーシオっていう、
その
共同経営者になったんですよ。
あ、その会社の？
そうそう、うん、その受け入れてもらった会社のね。
うん、
で、ずっとその共同経営者の一角として、うん、まあ、5人もいたんですけど、共同経営者がね、うん、その、まあ、末端でしたけど、うん、ずっとやってて、
うん、
で、12年かな、やって12年間でその会社辞めた、12年で辞めたんですね。
何で辞めちゃったんですか。
うん、まあその、まあ、はっきり言えばそのトップと合わなくなったという。
あ、
うん、でそれから2年間の準備期間を経て独立して建築会社を、う
ん、あ、自分で建築会社を開けたんです。
はいはい、
ブラジルサンパウロで、
はいはい、
へえ、じゃあ 何を作ったんですか、ブラジルサンパウロで。
あの建築全般何でもやったんですけど。
ああ、そうかそうか、はいはい、そうやるとそうでしたね、はい、あ、思い出しました
思い出していただきました。
はい、はい、で、あの弟さんの、まあ、突然の不幸があって、
うん、
じゃ建築会社を全部お辞めになられて。
そうです、そうです。
帰るっていう、はいはい、お父様はその時ご健在だったんです。
はいはい。
でもそうしたらブラジルでそれなりに会社も大きくやってたし。
いや、大きくはないです。
でもなんでまたそう、なんていうのかな、それこそ世界一周から始まってブラジルでそこまでやってお寺の方に戻ろうっていう、そのなんていうの。
それはね、まあ、一番大きな理由は、その父親はまだ生きてたんですけど、住職だったんですけれど、
はい、
ね、もうその病気でね、寝たきりだったんですよ。
あ
と、その時点でね、うん、母親、まあそんな先長くないっていうのは見えるじゃないですか。
はいはい、
すると父が亡くなってしまうと、うん、母親はもうお寺出なきゃならない、後継者いなければ。お寺って個人のものじゃないのでね。
はいはいはい、
と、その母親が、お寺の娘として生まれてね、そのお寺に嫁いでね、お寺しか知らない子供が、子供じゃない子、人が、母が、そのお寺を出なきゃならない。で、出たところで行ける場所がないので、 結局ね、それはもう老人ホームしかないわけですよ。うん、でそのお金を自分がブラジルから送るしかないかなみたいなことを思って飛行機に乗ったんですよ。それは弟の葬式のために行ったんだからね。ところがその向こうに着いたら、あのその懇意にしているお寺のご住職が来られてね、いろいろ考えたんだけどね、あんたはブラジル引き払って防災になる気はないかね、それが一番いいんだけどね、こう言ったんですよ。ものすごいびっくりするでしょ、それ。
だってお坊さんの学校とか行ってないわけ
じゃないんですよ。で、私、土建屋のおっさんですよって、ブラジルの土建屋のおっさんですよ。で、54歳ですよ。
あ、
無理ですよって。だからもうその方がね、いやいや、無理じゃないんだよって。あんたね、大変だけどね、頑張れば、あんたならきっとできるよ。僕らも応援するからさ、とこう言ったんですよ。さすがにもう眠れないじゃないですかね。
あ
でね、本当におかしいけどね、もう物言わぬ弟に向かってね、じゃあ俺はどうしたらいいんだってこう揺さぶってね、看護婦に、聞いたりもしたんですよ。ただ、それをすれば母はいられるわけですよ。
なるほど。
それでもうその場でその一晩で、決心してね、もうそうなるって決めたんです。
でそれからそれこそ得度してちょっと1年か2年修行されたわけですか。
2年間ですね。
2年間、はい、でもそうあの変な話ですけど、奥様とかはその時反対とか私はどうとか。
その時ですよ、その妻に電話しますよ当然、はい、こういうことになったんだと実は、たらね、カットマンはこう言った。私はね、そうなると思ってたよ、お父さんが今日まで生きててくれたってことはね、そういうことなのよ。
八代さんは、
あんたきっといいお坊さんになるよ
って八代さん言ったわけだ。でも八代さん日本に行かなかったですよね。
で最後にこう言ったんですよ、私は帰んないけどね
なんで八代さんがそこまで好きだったね、ケンちゃんと別れてもこっちに残ったんだろうなって。
あのね、その精神的なところのレベルがずっとこう上がってきた時に、彼女の、もともと持ってるものですよ、あの初代さんの、一つだけできなかったことがあったんですよ。それは、インデペンデンシーだったんですよ。
意味がわかんないですけど、
その自立できてないって、自分だけは
初代さんが、何に対して、
要するに精神的であれ経済的であれ、そういう意味において、自分は自立できてないって。
まだ
でブラジルに来たら、そのかっこいいお姉さんたちがいっぱいいるじゃないですか。あなたたちもそうだかもしれないけれど、そういう人たちの中で
ケンちゃんと一緒にいるから、
私はデペンデンチだ、妻で立っても。で彼女の持論というのは、今の時代は、これからの時代を生きる人間は、男であれ女であれね、もうインデペンデンシーでなきゃダメだ、
自立してなきゃいけないと、
いつもそう言ってたんですよ。そう言ってる自分が、だから子供たちをきっちりと自立させて、でケンちゃんもこれで自立できたと、ね、なのに私は自立できてない。だから僕が言ってしまうことが、逆に彼女はチャンスが来た、
自分の自立のチャンスだと思った、それであの、ね、奥様はあのガイドのお仕事なんてなさってましたよね。そうそうそう、
はい、
じゃあその金ちゃんが、特道に修行に行かれて、こちらでお家で、自分で住みながらガイドの仕事をして自立してたわけだ。
そうでしょうね、はい、
なんとなく納得がいきました。
だから一番ね、僕ね、彼女の人生の中で最も充実した時期だったと思うんですよ、僕が日本に行っちゃって、
何年ぐらいありました。
いやいや、
松永さん、
私行ったのが11月ですよ、で彼女死んだのが7月ですから。
え、1年なかった。
ないですね。だからその人生の中でね、そのわずかの7、8ヶ月ですかね、そこが最も充実した時間じゃなかったかなと僕は思うんですけど。
八代さん何歳でしたっけ。
52だったと思います。
若い、もうさ、そうでしたか、
はい、
どう思われました、その時初めてその不幸に、ね、こんなことを聞くのが何なんですけど、
あのそれこそあの優子ちゃんが電話してきたんですけど、
優子ちゃんっていうと、私の知らない方
かな。あ、そうかな。それでその人が朝電話してきたんですよ、で初代さんがね、空港で倒れて意識不明の重体です、こう言ったんですよ、 で、その瞬間にね、その弟が死んだっていう話を聞いたときに、やっぱりそれは青天の霹靂じゃないですか。それはわずかその知らせ、今初代が倒れたっていうそのわずか1年前のことなんだけど、その時にね、こう体中が震えてね、で目の前がね、よく真っ暗になったっていうけどね、私の場合はね、目の前の景色から色が抜けて白黒写真になったんです。その時のその弟が亡くなったって知らせを受けた時と全く同じ、体中が震えて、で目の前が白黒写真になったんですよね。で鮮明にその瞬間っていうのは今も思い出せるんですよ。
電話口でこう聞いてる自分。
そうそうそう。
その時は特道中だったわけですよね。まだお寺を継がないで
修行中って言うんですよ。
はい、そうです。修行中で、もちろん慌ててこちらに帰ってこられて、でもうじゃあそれこそ、あ、でもお子さんがいたから家とか会社はもう閉めて。
そうですね。で会社はね、まあ、私は閉めてもう従業員も全部解雇したんだけど、その残った人間がそのまんまその名前を継いで、再スタートしてたんですけど、
でお子さんたちはそうか、もう一人の方はひょっとしてメルボルンに
いらっしゃる、メルボルンにいて、でその次男はそのフロリアノポリスにいたんですね。
ああそっかそっか、なんか結構劇的な人生ですよね。でまあもうね、その過ぎ去ってしまったことがあるとして、逆に私たち今度知りたいのは、日本に帰られてからここ9年間の松永さんの、
でも12年間ですよ今
の話をぜひ、我々はこっちでボケーと過ごしてたんで、どういう生活が日本でなさられてたのか知りたいんですけど、
まあ、2年間修行を積ん で、でその間に、まあ、弟亡くなり、初代亡くなり、それからその初代の2ヶ月後に父が亡くなるんですね。だから1年3ヶ月だったんです、その期間が。その1年3ヶ月で3人の身内を亡くすっていう、そういう体験したんですけど。
ちょうど1年3ヶ月ですね。松永さん何歳
の
時ですか？それ
55から6にかけてですかね。でその時に、まあ、そういうことを過ぎて、で得度じゃなくて、無事にその入寺、住職の資格を取ってね、入寺したお寺に入ったわけですよね。でそれから10年間住職
になって、修行中の時に来たんでしたっけ。
そうです。
1年3ヶ月修行してる間に、皆さん次々と、
そうなんです。だからその時にね、その悲しみと、それからその後の襲ってくる寂しさっていうのはね、その修行、とにかく自分はもう住職不在のお寺ですから、だからもう何だったって自分は早く住職にならなきゃならないっていう思いの方が強くって、でそのまあ私の日蓮宗の場合だと4つぐらいのステップがあるんですね。まあ、大学も出てないし、その自分で試験を受けて取っていくんですけど、その4つぐらいのステップっていうのは、1つはまあ1年に1回あるものもあるけど、ほとんど1年に1回しかないんですよ。でその1年に1回 の、 その試験であったり、どっかの修行に入ったりっていう、そういう期間がね、その基地のこととか発表のこと、どこも被らないんですよ。でもう本当にその間を縫ってそれが起きていくので、逆に言うと悲しいとか寂しいとか言ってる暇もないような時期でもあったんで、それで助かったかもしれないですね。
なるほど。それでまあ無事な
住職になって、
はい、
住職になってから今日で今10年経ったわけですけれど、
お母様はまだご健在で、
はいはい、だから母は今90歳になったんですけれど、二人暮らしです、
ね、2人で、
はい、
でどうですか、お寺の生活っていうのは。全然そのブラジルでやってた仕事も中身も生活スタイルも全部違うと思うんですけど。
全く違いますよね、ただね、今その坊さんですよね、私は、最後、人生の最後にこういう立場というか、こういうものを与えていただいたってことが本当にありがたいなと思ってるんですよ。
なるほど。あれ、もともとお母さんは、お父さんがずっと住職だった。
そうです、そうです。
松永家の代々先祖代々。
いや、そうじゃないです。父親はの、その父ですね、私の父方の祖父は、宮大工だったんです。
あ、そうなんだ。じゃあお父様が仏門に入られて、
養子ですよね、だから。
あ、 お母さんの方がずっと代々あれだったの？じゃあ
そうでもないですよ。っていうのは、あの今皆さんがなんとなくそのお寺って世襲制みたいなイメージ持つかもしれないけれど、かつて坊さんって結婚できないわけですから、そんな世襲なんてないんですよ、そもそも。
なるほど。はい、いや、あのそういうふうに入って、望んだ人が空いてるお寺に入ってってっていう形でね。ああ、そっかそっか。で、じゃあお母さんは、まあ、たまたまお坊さんの人と結婚してるからお坊さんの世界しか知らないし、お父さんがなってて、で、たまたま、まあ、今は世襲しただけって形で、
そうですね、
じゃあ朝早く起きてそのお寺を吐いたり拭いたりいろいろしたりするわけですか。
基本的にね、あの自分の生活っていうのは朝4時に起きるんですね。だから夜は9時半か、まあ9時半が理想ですけど、まあ10時には遅くても寝たいと思ってるんです。寝られない時もありますけれど、まあ、そういうことを1年365日全く変わらずにそういう生活なんですよ。
夜10時に寝て朝4時に起きる。
はいはい。
それで、まあそうしたらブラジルと全然違うんです。お酒なんかも飲まず。
そうそう、だから酒も、あの坊さんとことして最初の年ですかね、本当に1年だけ飲んだんですね。で、まあ、ご存知かどうかしら、すごい酒飲みだったんですけど。
そうですよね。我々が知ってるぐらいですから。
それを1年でやめてですね、もうそのやめた日から今日に至るまで一滴も飲んだことないんですよ。
反省しています。
反省の反省の反省になります。いや、あれお坊さんになれて12年、何歳になったの？54
で、あの出家したわけです。出家ってことは得度ですからね。
生きるよ、はい、我々も
ちょうどいい年だね。
ちょうどいい年ですね。そっか。で、まあ本当今は良かったじゃないけれども、そういう思いが
何がね、皆さんがイメージする中でね、何が絶対違うかっていうとね、私はかつてバリバリの商売人だったわけですよ。
はいはいはい。
で、あの建築の仕事ですから、見積もり作って、でお客さんに届けて、あるいは競争入札にかけられて、でそれが通れば今度は工事をして、であのお金を回収するっていうのが仕事じゃないですか。
はいはい。
でね、お坊さんになってよかったなと思うのはね、ね、見積もりがないんですよ。
なるほど、
ね、うん、でいくらお支払いしたらいいでしょうって言ったら、いや別にいくらでもいいんです。
なるほど。
値段ってありません、これはね、実に自分にとってありがたいことで、こういう言葉が言えること、いくらでもいいんです、あなたができることをどうぞ。
それこそ一番最初に旅行して人生観が変わった3つのうちの1つなわけだ、
でね、そのね、徹底的にね、自分がこう思う、そのかつての自分と今の自分の違いっていうのはね、かつて自分が仕事はもうすごいバリバリやってましたよ、もちろんね、で遊びもすごい遊んでたんですよ、でもう一つはね、そのボランティアというものもすごい一生懸命やってたんですよ、でその遊びとボランティアと仕事というものを明確に区分してたんです。今はボランティアやってる時、今は遊び、今は仕事で、これを明確にすることが大事なことと思ってたんですよ。
なるほど。
ありますね、その考え方がね。
あります、あります。
坊さんは、その仕事でもなければボランティアでもなければ遊びでもないんですよ。
なるほど。
今私ここにいるってことは、もちろんボランティアではないけれど、まあ遊びといえば遊びだけど、私は今も坊さんしてるんですよ、この形で。
なるほど。
24時間365日ずっと坊さん。
ただ変な話なんですけど、今なんていうのかな、日本が、お子さんが減ったりとか、
はい、
あのお墓とかの、
はいはい、
ですごいあのお寺が経営が難しいなんて話も聞きますけど、
はいはい、
その辺はまあ下手な話かもしれないんですけど、はい、いかがなもんなんでしょうか。
あのね、まずその日本中のお寺が今危機を迎えていることは事実なんですよね。その人々のその価値観が変わってきた。坊さんというものに価値を見出さない。お寺というものに価値を見出さない。で、それは、まあそんな言葉はいけないかもしれないけれど、先人たちのツケがここに来て回ってるわけですよ。何のためにお寺必要なのか。お坊さんって何する人なんだ。だからお坊さんなんていうと、まあ坊主丸儲けか、エロ坊主なのか。あまりいいイメージがない、お寺っていうところは取られるって思って、お坊さんって取る人だと思って、そうではなくてお坊さんって与える人だって私は思うんですよ。 で与えれば必ず得られるものがあると思うんですよ。だからもしもお坊さんが餓死するならそれはそれで仕方ない。うん、それはお坊さんになった時に出家したんだから家捨てたんだからもう仏門に入るってことはそれでいいわけですよ。にもかかわらずお坊さんがいい車乗りたかったりなんてなんかその贅沢したかったりっていうのはそれはもうそもそも間違ってるわけですから。
なるほど、
はい、
はいはいはい。じゃあ今 その松永さん大善さんになったの生活っていうのはすごく昔とは違ってシンプルで、
そうですね。あのねそれはねありがたかったのはね年があるんですよ。
年
を取ってからなったっていうその欲望のギラギラしてる時はブラジルでその欲望のままに生きられたし、でもうそろそろその、うん、そういうものがなくなってくる時に自分がこの仏門に入れたっていうのはありがたいですよね。コントロールしなくたら自然ですもんこれ。
なるほど、うん、
じゃあ自然なんだ。自然。あ、じゃあもう欲望との戦いはなくなった。
ないです、ないです。
肉を食べたいとかそういうちっちゃな欲望とかも
ないです。もちろん昨日初めて着いて何食べたいって言われたので、あの友達がね、あのご飯を誘ってくれてちょうどお昼だったので、で自分が食べたいのはあのアホイスフェジョンビュッフェって言ってました。そんなものみたいな、まあ要するにコメルシャルでそんなものってだったらそういうものが食べたいならいいみなす料理知ってるけど、いやいやそんなのよりも僕はあのシンプルなあれの方がいいと言って本当にバールでね、昨日ねあの昼ご飯食べた、すんごい美味しかったですよ。
なるほど、うん、今回それでね、先ほどちらっと聞いてしまいましたがラジオ聞いて9年ぶり、
はいはい、
以来ずっと帰ってなかったって、はい、奥様のあの時以来帰ってなかったってことですか。9年
妻が亡くなった時は今から10年前ですけれど、あいやいや、そうですね10年前ですよね、11年前ですか、
その後1回
帰ってきましたね。
それはまあ旅行ぐらいのものなのかな。
その時は、なんか目的があって、あ、そうだ、サンパウロにまだ、今もあるんですけど、アパートがあって、そのメニューを変更したりとか、息子の名前にするんだとか、まあ、それともう一つは、会社のことで、まあ、ちょっと解決できてなかった問題があったんですね。
はい、それを知るの大変ですもんね。
まあ、そんなことがあって戻ったんですけれど、
今回9年ぶりに戻られたっていうのはどういったあれでしょうか。はい、まあ、何日間のご滞在でしたっけ。
1週間、
はい、私はさっき聞いちゃったんですけど、ラジオで初めて聞く人のために1週間、はい、9年ぶりに帰ってきたその理由は、
私の出身が、まあ、建設大学校とさっき言いましたけれど、はい、そもそもその母体っていうのは産業開発青年隊っていう名前なんです。はい、でこのブラジルのコロニアの人にはかなり知られている名前だとは思うんですけれども、はいはい、その建設省がその産業開発青年隊というものを組織して、はいはい、でそこ の訓練期間、1年間の訓練期間を経てブラジル渡った人
が、
はい、そうそう、はいはい、だから日本で1年やって、うん、でなおかつ今度パラナの訓練所で1年間の訓練を受けた人っていうのが330名くらいいるんですね、はいはい、で私はもうその日本で、まあ、建設大学校というところになってからのものですけれども、うんうん、一応その先輩たちの仲間に入れてもらって、うん、南米産業開発青年隊という組織の中にずっといると、まあ、一番自分が若かったし新しかったんで、はい、まあ、本当にその組織の中の小遣いさんみたいなことをずっとやってきたんですよね。
なるほど。
でその組織の60周年大会、うん、最初の一番最初の先輩がサントスに入校して60年という年なんですよ、今年が。で毎年5年、5年の節目に大会を開いていて、でも60年ということは最初の先輩たちがもう80超えちゃってるというのね。もういよいよこれでもしかしたら最後5年5年やってきたけど、いつも毎回今年で終わり、今回で終わりかもしれないって言われながら60年を迎えたんで、今度こそ最後かもしれない。で私も今ここで先輩たちに会っとかなければ、うん、まあ、もう先輩が100名亡くなってますんでね、
300何名、
そうそう、
そのうち100名が亡くなられてる、
はい、ほぼ100名近い人が亡くなってるんで、やっぱり会いたいなっていう思いがあって、うん、それでこの60周年大会の参加をまず決めたの一つね。でもう一つはその、まあ、下 の, あの息子が、うん、サンタカタリーナに住んでた、その息子がサンタカタリーナ引き上げて、今お坊さんの修行を始めた、
はい、
なので、もうブラジルに身内がいないので、
はいは
い、でその妻 の分骨をサンパウロに置いてあるんですね、
はいはい、
それもあのもう引き上げようと思いまして、
あ、
まあ、その2つの目的で今回来たんですね。
そうですか、はい、失礼ですけど発表さんの骨はやっぱり日蓮の、
ね、本門仏隆宗っていうんですけど、日教寺っていうお寺の納骨堂に納めてあるんですね。
それをお持ち帰りになられて、はい、じゃあアパートとかもきれいに引き払う？
アパートだけはあの未だにその、貸してるんですよ。
ああ、そっかそっか。
だからこれはこのまま。
うんうん。なんか一つ一つ人生ですね。でもなんか私ね、本当にちらっとしかあの深くあれは知らなくて、お名前とかをとね、ちょっと、はい、1回2回飲んだことあるかなぐらいで、でも十何年ぶりで、
はい、
そういう人生って知らなかったんですけど。アフリカとかいろいろ回られて、
はい、
いろんなことして、
はい、
なんかすごいなと思うんですけど、自分にとってどうですかね、ブラジルとか今までの人生って振り返ってみて。
これ自分は今思うんですけれど、うん、例えばそのお寺の長男だったから、うん、その仏教系の大学に行って、うん、で22歳でその坊さんになるって、
うん、
今日に至るって道もあったかもしれないんです、
うん、
でこの私のように54歳で坊さんになって今坊さんっていう私がいるとする。でどっちが良かったかっていうと、圧倒的に私はその54歳まで好きなことをさせてもらって今私が坊さんっていう方が良かったな。である意味でそれは全てそういうふうに決まってたって私は思うんです。
はい、それはもうじゃあある意味運命だったのかもしれない。
そうですね、言葉として運命って言葉は適切かどうか分かんないですけれど、
うんうん、
まあ私は仏様がそういう道を作ってくれて、うん、自分もそれに乗っかったって思ってるんですよ。それは誰もがですよ、誰の人生もが全てそうだって私は思ってる。
あの下世な話かもしれないけど、門戸なんていうのか、お寺のあの門なんていうの、お寺にその信者の人たちの
檀家さん、
檀家さん、
はい、
檀家さんの数っていうのはずっと変わらないですか？それとも
増えました？
増えてるんですか？すごいですね。それはやっぱり松永さんのなんか人徳というか。
じゃあ人徳はともかくとして、うん、まあその現実として増えてることを確
かに。何かやるんですか？例えばお寺で、座禅会をやるとか、何かそういう
の。まあいろんなイベントをものすごい数やってるんですよ。
ああ、それはまあ松永さんの性格というか、ぜひどうしてやるんだったら何かしたいみたいな感じ。
そうですね。だからそういうことを自分はブラジルでこういろいろやってきたことが全て役に立ってるんですけど。
あ、そうか、さっき言ってた春さんのコンサートをやったりとかしてるわけですね。
う
ん、
そういうようなね、お祭りごともやりますし、
うん、
その社協会みたいな地味なこともやりますし、
うん、
それからその、このお彼岸とかそのお盆とか、
うん、
そういう時のその法要もちょっと他とは変わったね、ちょっと楽しいものをやるんですね。
どんなことするんですか？
あのいやいや、そのお彼岸なんかはそのなんか必ず私がそのお話するんですよ、
うんうん、あ
でそのまあそれはどんな場面でも必ずどんな法事があろうが法要があろうが、
うん、
あるいはお通夜であろうが、
うん、
必ずお話をするんですけれども、
なるほど、
そのお話を必ず変えるんですよ、
うん、あ、同じことは二度と言わない。
そうそうそう、
うん、
また同じこと言ってるとは言わせないというか。
なるほど、
はい、
じゃあそれを勉強するのも大変じゃないですか？
うん、だからもちろんすごい準備するんですけどね、そのことに臨むのに、
うん、
でそれをずっとこの10年間今12年間やってきた、でそれが特にお葬式とか、うん、になると全く私も檀家さんでない人が圧倒的に多いわけですから、
そうです
ね、そういう人たちのところにこう少しずつでもね広がっていって、うん、たということはあるかもしれないですね。
お墓のなんていうかな、お墓の、土地の面積みたいなって決まってるわけですよね？
いや決まってないです。なん
で？あのなんですか、檀家さんが増えてったら、
うん、
その檀家さん
造成して、確かに私の代になってから、うん、新しいその墓地も造成してるんですよ。
あ、そういうことね、はい。
だからそのまだ誰も亡くなってないけれども。
うん、
すごいロケーションがいいところなので。
ああ、先ほど写真をちょっといただきましたが、はい、本当に富士山と桜が見える、
はい
はい、ああ駅でいうとどこになるんですか？
まあ新幹線でいうと新富士という駅なんですけれど、あ、まあ、もっとローカルでいうと富士宮っていう駅です。
私の友達いますよ、富 ちの身は。
あ、そうですか。
で、あれですか、と例えばあのブラジルの方とかが、はい、あの松永さんのお寺に来るっていうことはあるんですか。
あのね、富士宮はね、うん、あの結構いるんですよ、ブラジルの方が。
はいはい。
で、もちろんあの私は誰に対してもあの受け入れますけれども、うん、あえて来ないかみたいなことをしてはいないですね。
いや、例えば松永さんがポルトガル語を喋れるんだっていうのは、はい、みんな知ってるんですか、それとも知らないんですか。
あ、それは知ってます。
あ、知ってるんだ。
あのブラジルからいろんな人来ますんで、
うん
うん、でそういう人たちが一緒にイベント参加してくれた時に私が、まあ、通訳なんかしますんで。
ああ、そうなんだ、うん、じゃあ例えばブラジル元にいた人が、うん、もうブラジル行ってなくて日本に住むんだって言って、じゃあここに檀家さんになるっていう人はまだいない。
うん、それはいないですね。
あ、まあ結構ブラジルの方、カトリックの方が多いのかな。
というか、もう檀家という制度そのものも非常にあのこう、成り立ちにくくなって、認識的にはね。だから先ほどあなた言われたように、うん、寺離れ、お墓離れ、うん、お坊さん離れというようなね、うん、そういう社会的な現象の中で、
う
ん、そのお葬式だけはやってほしいけど、うん、その後の関係は断ちたい、
ね、
必要な時だけ呼ぶから
そういうような
感覚が多いと思うんですよ。
そうですね、お墓が、ね、まあ、変な話、あと盛る人がちょっとねっていうのもありますからね。そうそうそう、はい、はあ、面白い。いや、ね、ちょっと私もしばらく日本に帰ってないんで、はい、その現状なんかも知りたくて、
はい、ただ今ね、例えば東京だけを見てね、
うん、
でそこで、今ね、東京でその亡くなられた方が病院で普通亡くなるじゃないですか、うん、もう 99% 病院で亡くなるわけですけど、病院から火葬場に直行するというケースが圧倒的に多いんですよ。でお葬式せずにそのまま火葬にして、でお骨が遺族に渡ると。東京に住んでいるマンション住まいしている人が お骨をどこに持っていくかって、持っていく場所がないんですよ、
うんうんうん、
でそのまましょうがないんでマンションに置いておく。でこの宙に浮いた、まあ、宙に浮いたという言い方は適切かどうか分かりませんけれど、うん、そのお骨が少なく見積もって100万あるって言われて、
100万、
はい、下手したら300万あるんじゃないかって言われてるんですね。でこれはやっぱり自分としてはそのあえてその宣伝はしないけれど、困ってる人があったらいつでも受け入れますよっていう体制だけを作ってるんです。
なるほどね、はい、そうなんだ、はい、世の中いろいろ変わって。でも松永さんもブラジルはしばらくは来ないですか、また何年か後かに、うん、
だから物理的なこととしてね、うん、今回お寺を12日間、ここに正味7日ですけれど、
うん、
来るのに2日、帰り3日というね、
はい、
それとここに1週間しかいない、12日間をね、うん、
開ける
ってことがものすごい難しいですよね。
そうなんですか、
はい、1人しかいないわけですから基本的にね、はい、
じゃあ今回のは本当に頑張って、
はい、もう1年前から檀家さんたちに、うん、その連絡を入れて、いいですかって断り入れて、
うん、
でも何度も何度もいつからいつか言いませんよっていうことも連絡入れながら、
そんなに毎日毎日檀家さんが来られたり、何かしら日々行事があるってことなんですね、
う
ん
う
ん、
それから人が亡くなるっていうのは予定が立たないですから。
確かに、
はい、
そうよね、
はい、
でもじゃあひょっとしたら今度息子さんが今ね修行なさってて、
うん、
後継いでくださるって言ったらば、そういう場合って一緒のお寺に2人でいるんですか、それともどこか
分かる。それはまだ具体的には何も考えてないんですけれど、
うん、
彼は外国でどっかアメリカとかそういうところで少しやってみたいという希望も持ってるみたいだし、
うん、
まあ自分としては早い時期にシフトしてできれば引退したいとは思うんですね。
なるほどね、うん、そういった場合は息子さんの方にお任せして、
もう住職になってもらって、
うん、ああそういうことも可能なわけですね。
したいなとは思いますけどね。
もう世界旅行は行かないですか。
本当にね、まあ、妻もいないわけですから、
うん、
そこのところが完全に解放されたら、もう自分の夢はやっぱりそういうことではあるんですよね。
あ、まだその、はい、小さな子供のケンちゃんの時の夢は、
はいはい、
でももう随分冒険したって旗からは言われる
いやいや、それはもうその時その時のね、今ね一番自分がこう思ってるのは、うん、その時にですよ、うん、ワクワクすること、うん、というのが変わってくるわけですよ。
なるほど、
ね、うん、だからあの頃ワクワクしたことを自分はやったわけですよ、うん、で今あの頃ワクワクしたこと、ウキウキしたことが、うん、今はウキウキしないってあるでしょう。 ありますよね。でだから今この時点でまだワクワクすることがあったらだんだん減ってきますんでね、これはやりたいんですよ。
何がワクワクします？
今一番こう力を入れてるのは山に木を植えてるんですけれど。
山に木、植林、
はいはい、うん、私のお寺の裏はもう山なんですよ。
へ、
でそこが針葉樹で覆われていてね、うんうん、でその針葉樹で、まあ、日本中が今その問題になっている放置林という問題があります。
あ、はいはい、
で私の裏山もまさに放置林なんですけれど、うん、放置された山ということです、ね、はい、でこの山今から60年くらい前に植林がされて、杉とかヒノキの針葉樹ですけどね、
はい、
これが植えられてそれ手入れがされないままに60年経った、
はいはい、
でその結果として何が起きたかっていうと、うん、まず山の獣が里に降りる、イノシシとかシカとかサルとかが降りてくる、うん、かつてはなかったことですよね、
はいはい、
それから、まあ、杉花粉問題もかつてはなかったこと、それから何よりも有意識問題は、うん、その土砂災害っていうのが起きるでしょ、
はいはい、
それからあるいはその川の水が減っている、うん、それから海にプランクトンが減っている、うんうん、近海に魚が育たないみたいな、
うんうん、
こういうもろの問題がこの放置林が原因だってことに気づいたんですよ、
はいはい、
でなんとかこれを別に針葉樹ダメって言ってるわけじゃなくてね、うんうん、バランスが悪すぎるので、うんうん、とにかくこのバランスを元に戻したいと思ってですね、うんうん、で今とりあえず私の裏山あたりから、うん、針葉樹を伐採して、うんうん、でそこに広葉樹を植えるっていう運動を始めたんですよ。でこれ地元の小学生と一緒に地元の小学生を授業の中の一環として子どもたちが木を植える、
うん、
ということをやってきて今6年目に入ったんです。
すごいですね、
うん、
まあ、そかブラジルじゃないから木を取った放置林だったら特に勝手に切ってで植えていいわけなんですね、うん、
まあ、その切っちゃダメのゾーンはあるんですよ。これはその沢筋の、うん、ところで保安林って言いますけど、これはちょっと許可がいるんですけど、あとは基本的に山というのはみんな地主さんがいて、で畑と同じですよ。スパンが50年60年長い畑ですよ。だから自分の作物ですからそれは切っていいんです。
でもそれは人の地主じゃなくて、
だからそれをその地主さんに許可を得て切らしてくれと言ったって、それは財産ですから、木がお金が欲しくて木を植えたわけですから、それをただで切らしてくれと言っても
ダメですよね。
ダメですよ。でまして切ると言ったって、切ったって切ることにもお金かかるわけですし、なのでここが大変難しいところなんですけれども、なそれを少しずついろんな方法でクリアしながら、
へ、うん、でもどんな広葉樹植えてるんですか？
まあね、今植えてる広葉樹が大体20種類くらいあるんですけれども、うんうん、まあ代表的なのはとりあえずどんぐりが、
どんぐり ね
コロコロで、その奈良とか、うん、そのそういうあの辺のどんぐりがなる木、小奈良、水奈良、うん、それから小麦、
うん、
あとはその花のなる木、
うん、
特にね、私が力を入れてるのはその、まあ、10メーター、15メーター1本ぐらい桜を植えてるんです、それもそのソメイヨシノじゃないね、うんうん、山桜とか、うんうん、江戸彼岸とかっていう現象を植えてるんですけれ ど、
なるほど、
うん、そうすると春になるとね、その新緑の中に、うん、まるでぼんぼりのようにこう花が咲く、ピンクが、で夏になると新緑で、それから秋になると紅葉するっていう、本当に美しい山ができるな。でこれがね、出来上がるのはさ、まあ、最低30年ですよ。
なるほど。
で今6年経ったんで、あと24年じゃないですか、
はい、
理想は50年ですから、うん、山の完成ってね、
うんうん、
なのでこのことはとっても楽しみなんです。
なるほどね、うん、じゃあ結構肉体労働してるわけですね。
はいはいはい、
そうか、そんなことしてらっしゃるんだ、はい、あと久しぶり9年ぶりにブラジル昨日戻られたわけですね、はい、いかがですか9年ぶりのブラジルは。
昨日、まあ、一昨日の夜着いて、うん、昨日の朝ですね、うん、地下鉄とバスに乗ってみたんですね、
はい、
だからそのあそこのコンソラソンの駅で乗り換えたんですけれど、すさまじい人がいて、朝の9時だったんですね、
はいはい、
すさまじい数の人がいて、その一回乗り切れなくて見送るっていうようなことを、もう日本でもあまり経験しないようなことをね、してブラジルっていうのはその人がすごいまずいるところだなっていうことを、それもね、うん、その年寄りが街にあんまりいない、日本に比べてね、その意味ではね、ひどくエネルギッシュであるなっていう思いもあるんですよ。あの言い方が適切かどうかわかんないけど、粗雑な街ではあることはね、その、あの歩道を見ても、その壁の、あの落書きを見ても、美しくないですよ、そういう意味での。あのだけど、なんかのこの粗雑な中にすごいエネルギーっていうのを感じるなと思ったんですね。今日はちょっと2日目なんで慣れたんですけれど、昨日はね、自分がここの町でビジネスを展開してたっていうのは大したことであったってことをすごい思いましたよ。
なるほど。
ただこの国のポテンシャルといいますかね、それはやっぱり日本に比べてまだなんかこうあるんだろうなっていう気がしますよね。
うーん、僕9年ぶりのね、新たな新鮮な目を、私ばっかり聞いちゃってますけど、サンゴさん何か質問はありませんか？
いろいろあるんですけど、
はい、どうぞ。
時間も時間かなと。
そっか、まあ、ちょうどあの本当にいい時間になりました。
もっとゆっくりきっちり心の修行したいんで。
じゃあ修行
お願いします。
これから入りますか？
はい、
はい。じゃあとりあえずあの長いお時間いただきまして、突然でしたのにありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。